はい、始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております。早速今日の本題です。今日の本題は、火星の表面にどれだけ水があるかを探査する日本が掲げる次期火星探査ミッション MIM を紹介していきたいと思っております。で、今回紹介するのは、日本がこれから火星の探査っていうのをどんどん進めていくぞっていうところで牽引しているプロジェクトですね。で、これ MIM 何の略かというと、マーズアイスマッパーの略なんですよね。で、このマーズアイスマッパーも、これ火星、氷、マップっていうところで、もう単純に火星の表面の氷を見つけていくっていうところで、この氷が水でできているものらしいので、まあ、こういったところを見つけていくことによって、今後人類が火星に行くみたいになった時に、そのどこに住めばいいか、水っていう資源がどこにあるのかっていうところの、まあ、足がかりになる非常に重要な研究になっているので、今回はこちらについてご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、毎日恒例の近況報告をさせていただこうかなと思うんですが、今日ですね、このミッションを紹介するきっかけになったのは、実は昨日のポッドキャストを収録していた時に、一緒にツイッターのスペースでライブ配信してますっていう話させていただいてたと思うんですけど、そこでですね、はるちゃんさんっていう、YouTube で宇宙関連の発信をされている JAXA で研究員やられている方から、このミッションについてご紹介いただいたんですね。で、それきっかけで今日はこれ紹介しようというふうに思ったんですけど、でですね、そのスペースの中で、Twitter のスペースやっていた中でですね、アメリカ、NASA 行ってた時から のお友達なんですけど、コロナウイルス関連の書籍とかで今かなり有名になっている、ツイッターではバブ先生って呼ばれてるのかな、ミネ先生ですね、お医者さんやってるミネさんっていう方がスペース遊びに来てくれて、で、しかも宇宙関連のなんかこういう質問あるんだけどみたいなの話してわーって喋ってたんですよ。そうしたら、昨日のポッドキャストの収録中からそのままスペース続いて1時間ちょっとぐらいやってたのかな。そうしたらですね、なんと累計500何人とか来てくれて、これはもう確実にミネさんパワーだなと。で、多分このポッドキャスト聞いてくださってる方の中にも、ミネさん、バブ先生、ご存知の方いるんじゃないかなと思うんですね。いろんな、それこそホリエモンの YouTube とかも出てたし、テレビとかも出ていたので、結構有名人なんですよ。で、初めてアメリカ行ってる間は結構何回か飲み行ったりご飯行ったりっていうのやってて、で、初めて会った時もなんか結構まあ独特の先生なので結構面白いんですよ、普通に話してても。で、それで宇宙こんなの気になってんだよねみたいな、すげえ無邪気に質問してくれて、それを僕がこうこんな感じですみたいな話をわーってしてたら、めっちゃ褒めてくれて、その時になんか説明めっちゃわかりやすいねみたいなって言ったのが、正直このポッドキャストでこうやっていろいろ説明するみたいなところの、確実にそこまでに積んできた成功体験みたいなのの一つにはなってるなっていうふうに思ってます。まあ、本当にね、当時仲良くなった時はまさかそんな有名な先生だと思ってなかったので、普通にお友達みたいな感じで接していたら、日本帰ってきた後ぐらいからめっちゃすごい人だっていうのを知って逆にびっくりするみたいなまあそんな感じのお友達ですっていうところで、今度ですね、一緒にボイシーだったりポッドキャスト撮ってくれるっていうふうに言ってたんで、ここら辺はですね、もういっぱい呼んでいろんな話してもらおうかなと思ってます。まあちょっと宇宙に関連しないところでも、やっぱ感染症の話とかってめっちゃ気になるので、そこをうまくですね宇宙に絡めながらとか、あとはお互い気になるのをもうただただ専門家に質問し合うみたいな、そんな立て付けでコラボやっていきたいななんて思ってますので、楽しみにしていただけたらと思います。はい、まあそんな感じでですね、昨日のスペース相当盛り上がってたので、なんかこうポッドキャストだけじゃなくて、可能であればこうツイッターもフォローしていただいてですね、そういった感じで展開されるものも見ていただけたら嬉しいなと思っております。概要欄にツイッターのリンクは貼ってあるので、 楽しんでいただけたらと思います。ということで、じゃあ早速今日の本題です。今日の本題は、JAXA が掲げる次期国際火星探査ミッション、MIM と呼ばれるものをご紹介していきたいと思っております。で、この MIM ですね、冒頭でお話しした通り、Mars Ice Mapper と呼ばれるものの略で、火星の氷をマッピングする、そんな人工衛星になってます。で、これ、火星探査機と呼ばれて MIM なんですけど、具体的にどういうふうに火星の氷を見つけていくかっていう話もしようと思いつつ、そもそもなんで火星の氷が重要なのかっていうところも、まあ、話の一部に入ってくるかなと思うんですね。で、これはもちろんいくつか重要な点っていうのはあって、それこそ火星がどうやってできたのかみたいな、できた時の情報とかっていうのの、この火星の歴史を握ってるのがこの水だとも言われてますし、あとはアルテミス計画っていう、今世界中の宇宙機関が合同で取り組んでいる宇宙探査ミッション、地球から月へ行って、月を拠点にしてそこから火星に行ったりするっていうような、まあ、人類がこう描いていく宇宙探査、その有人宇宙探査ですね、人が火星に行くっていうところまでをこうゴールとして見立てていた時の、じゃあ火星に行くってなった時に火星にどういう場所に基地を建てるべきなのかだったりとか、まあそういったところをカバーするための情報として、今情報収集の役目として考えられているのがこの MIM だというふうなお話なんですね。で、これは人類がそこの場に行くってなった時に、やはり現地でその資源だったりとか、それこそやっぱ必要なのは水だったりするので、その水を容易に確保できる場所っていうのは把握しておく必要があるというような状況です。では、この水をどうやって探していくのかっていうところのお話ですが、これはそもそも MIM っていうのは人工衛星のまあ形をしている状況になっていて、こう火星の周りをぐるぐる回る衛星として、こう立て付けが行われています。で、そこに地上、火星の地上を測定するレーダーが搭載されています。これを合成開口レーダー、 SAR って呼ばれるものですね。そういった合成開口レーダーを載せた衛星のことを SAR 衛星って呼んだりします。これ実はこのポッドキャストでも何度か紹介してきてますし、どういうふうに今現在地球の周りで使われてるかっていうところで言うと、SAR衛星、合成開口レーダーを載せた衛星っていうのは、どういう、そもそもまず地上の形、地形だったりっていうのを把握するのに優れた観測機なんですね。具体的には、普通だと人工衛星で地上の写真を撮りますが、この合成開口レーダーっていうのは自ら光、電波とかを発して、その電波の跳ね返りの具合で地上がどういう形をしているのかなんていうのを捉えていく、そんな衛星になってるんですね。なので、地球上でもその地上、地形の形を把握する、そして自分で電波を飛ばしてその跳ね返りを取ってくるっていう、このなんかコウモリみたいなシステムになってるので、例えばそれの間に雲とかがあっても、雲はすり抜けるような、そんなレーダーを使っていたりして、それによって地形を把握できるんですね。で、加えて、これ、どのぐらいのレベルの地形を見たいのか、それこそ雲は突き抜けるけど、地表の石からは跳ね返ってほしいとか、あとは、その電波が木に当たって跳ね返ってきてほしいけど、逆に木に当たらないで、その下の地面の情報が知りたい、みたいな感じで、当てるレーダーの性質、まあ波長だったりとかっていう、その光の種類を少しずつ変えることによって、好きな位置の、まあ言ってしまえば地形データを取ることができる。そんな素晴らしい面も持っていたりするのが、この合成開口レーダーと呼ばれるものですね。で、これを、まあ火星でもやってあげようと。で、加えて今回は火星の表面よりももうちょっと下、つまり、地下、だいたいこう地表から数メートルぐらいのところに隠れている氷を発見したいというところで、それに合わせたこうレーダーの波長っていうのに調整されているというふうに言われています。で、これ情報によると周波数がだいたい900メガヘルツ。で、これどれぐらいかっていうと、まあ一般的に電波とかもっとそういう緩やかなこう光に分類されるんですけど、 人間の体から出ている光、あの赤外線レーダーとかで人見えるじゃないですか。あれが、100メガヘルツぐらいだったかな。なので、それよりもちょっとだけ、ヘルツが高いところの光を使って、火星の表面っていうのを、表面のマップを取っていくと。で、これによって、だいたい、サー衛星のこの合成開口レーダーっていうのを用いると深さ方向でいうとだいたい6メートルぐらいまで探査できるっていうふうに言われていたりします。なので火星の表面のこの砂で覆われている部分ではなくて深さ方向までちょっと絞った上で火星の水を探査できるという非常に面白い衛星になっているので、この MIM 衛星マーズアイスマッパーっていうのは今後 JAXA から2020年代に、打ち上げる予定になっているというふうな話になっているので、またこれ打ち上げが近づくにつれていろんな情報ガンガン出てくると思うので、こちらは紹介していければなというふうに思っております。でですね、JAXA が今推し進めている火星探査ミッションにはもう一つあって、火星の周りの衛星ですね、火星の周りの衛星のものを取ってくるっていうミッションだったりっていうのも、実際に動き始めています。これが MMX 計画っていうふうに言われていて、これ多分ポッドキャストでも話したかな、マーシャンムーンズエクスプロレーションって言って、マーシャンムーンズなのでマーシャン、火星のムーンズ、月、つまり火星の衛星、地球にとっての月みたいなものを持って帰ってくるっていうような、そのまま持って帰ってくるわけじゃなくて、着陸してハヤブサみたいに物を取ってきて帰ってくるみたいなところをやる予定なので、これが2024年になると思うので、ここからどんどんですね、10年以内ぐらいは火星探査が熱いという、もう月面をさらに超えた話が広がっていきそうなので、まあこのあたりもですね、ポッドキャストで一緒に楽しんでいただけたらなと思っておりますので、明日からも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回は次期火星探査ミッション MIM をご紹介させていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問は、Twitter のハッシュタグ宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。